広報津南、新潟県津南町。2015年3月20日号。ナンバー645。1ページ。表紙。表紙の写真。津南小学校で行われた、泊丸小学校、中津小学校の統合前最後の交流会での様子です。インフルエンザが流行る時期ですね。見事に全員マスクです。かっこ笑い。写真の説明。7人の児童がスタートラインに並んで最初の一歩を踏み出したところを左側から撮った写真です。みんな前方を一心に見つめています。児童の後ろに3人の女性の先生が手を打つ姿も写っています。写真の左下には白抜きして、踏み出そうという筆字の文字が力強く書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、雪墓。暑さ寒さも彼岸までとはよく言いますが、多雪地帯のこの津南町、役場の積雪計もまだ2メートル近い雪があります。冬の間降った雪で、お墓はすっぽり雪の中。大雪の時は掘り出すのが大変なので、お墓の上に雪で祠や壇を作り、そこにお供え物や線香をあげます。津南でも大雪の時にしか見られない風景。それがこの雪で作るお墓です。21ページの津南石像物散歩もご覧ください。写真。写真の説明。雪で四角く形作ったお墓の前に、二人の女性がしゃがんでお参りをしています。雪に花と線香を刺してお供えしてあります。その奥には除雪して頭を出してあるお墓が二箇所見えます。写真終わり。3ページ。広報津南。ボリューム645。3月20日号。目次。コンテンツ。フューチャーズ。4ページ。特集。いつまでも忘れない。泊丸小学校、中津小学校。並行する2校の歩み。14ページ。津南街角スケッチ。津南雪祭り。レギュラーズ。12ページ。見て知って得をする河原版。16ページ。国保だより。17ページ。はい、保健師です。健康づくりアラカルト。18ページ。ライブラリーコーナー。ペンリレー。19ページ。津南の文芸。20ページ。生き生き大好き津南町。21ページ。タップで行こう。津南石像物散歩。22ページ。病院祭時期。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。23ページ。幸せハートマーク応援隊から。愛を込めて、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では津南音声薬の会さんに広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課765-3112までお問い合わせください。写真。泊丸小学校、中津小学校の並行に関する写真が4枚あります。写真終わり。
4から11ページ。特集。いつまでも忘れない。泊丸小学校、中津小学校、並行。 4ページ、写真、泊まる小学校閉校。閉校記念式典でのお披露目に向け、この母校でかつて学んだ卒業生が立てた木柱は、まるで八本杉のように、泊まる校のしるべとして、泊まる小の入り口にそびえ立っています。胸に留めた数えきれない感謝とともに、ここで学んだ思い出を忘れないために。写真の説明。ページいっぱいの写真です。写真右手の大きな木柱を見上げる男性二人と、木柱を見ようと歩いている女性二人が見えます。すぐ背後には八本杉が立っています。木柱は人の背丈の4倍余りの高さで、太さは大人が両手を回せるほどの大きさです。木柱には、泊まる小の校章と、我らが母校、泊まる校の文字が刻まれています。写真左側には、縦書きで、いつまでもの文字が白抜きで大きく書かれています。写真終わり。5ページ、写真。中津小学校閉校。閉校記念式典の後に体育館で行われた中津小学校プチ同窓会では、久しぶりに母校と再会した多くの卒業生も参加しました。今は地元を離れてしまった人も、この日はみんな在校生。それぞれのあの日を懐かしむように母校との思い出を語り合いました。写真の説明。周囲を紅白の横断幕で飾られた中津小体育館で撮影されたプチ同窓会参加者の集合写真です。児童卒業生など140名余りが体育館正面を向いて隣の人と重なるくらいに詰めています。カメラに向かって V サインをしている児童、大人も多く見られます。一番後ろの横13人は、それぞれ頭上に大きな文字の書かれたボードを掲げ、つなげて読むと、ありがとう、中津小、2014-11-16と書かれています。写真の右側には、縦書きで、忘れないの文字が白抜きで大きく書かれています。写真終わり。6から7ページ、泊まる小学校140年の歩み。写真、細い小さい杉の子が2、300年経った後、この大木になったのだ。地区民一体となった創立140周年記念運動会。写真の説明、140周年記念運動会に参加した人たちの集合写真です。写真終わり。歴史。明治7年1月10日、泊まる村全球院の一部を借り、開学。明治11年7月、現在の泊まる公民館の位置に校舎新築移転。学校名。第六大学区、新潟県第六中学校区、5番。小学公立、泊まる校。明治18年8月。高架集落に下平校新設。明治20年、尋常化泊まる小学校を設置。明治43年、校舎が狭くなったため改築工事。3月、現位置に新築工事。大正13年2月、電灯の取り付け。昭和14年、新校舎2階建て6教室を増築、落成式挙行。昭和15年、プール完成。石畳による手作り。写真、昭和15年、プール完成。写真終わり。昭和22年4月、学生変更により、新潟県中尾沼郡泊まる村泊まる小学校と改名。 昭和30年1月、町村併合により、新潟県中魚沼郡津南町立泊小学校と改名。写真、水泳大会。写真、終わり。昭和37年、完全給食開始。写真、写真の説明。完全給食実施記念に撮影された教職員の集合写真です。写真、終わり。昭和39年、90周年記念の更新。写真、写真の説明。大勢の児童が未舗装の道路を90周年記念の更新をしている様子です。写真、終わり。昭和49年、校歌一番の木彫版作品完成。樽田文庫閉校式。昭和52年、校歌2番の銅版作品完成。写真、航空写真。写真の説明。昭和52年当時の校舎グランドの航空写真です。写真、終わり。昭和59年、新校舎管理棟体育館完成。竣工記念式典挙行。平成9年、グラウンド照明灯3基設置。平成16年、創立130周年記念大運動会、学習発表会、記念誌発行。平成23年3月12日、地震により体育館天井、壁面、パネル落下などの被害。平成26年1月10日、創立記念日、満140年。平成26年6月、校歌3番の銅版作成。平成26年8月8日、プール納め、延べ140人リレー実施。平成26年11月、閉校記念式。写真、140周年記念航空写真。写真終わり。平成27年2月、平成27年2月、町スキー大会、黒缶リレー男女アベック優勝。40年余りの時を超え、校歌の彫刻作品完成。かつて昭和48年度卒業生が、木彫版に校歌の1番を、51年度卒業生が2番を銅版に彫刻し、現在は、玄関前にあるピロティに飾っている。閉校してしまう前に、なんとか完成できないものかと、児童や保護者、学校が話をし、閉校記念の一つとして、今年度3番が完成。自らも2番の校歌を彫り、2人の子供を在校生に持つ和久井由紀子さんは、彫っていて思わず昔を思い出しました。これで終わっちゃうんだと思うと、なんだか悲しい気持ちになりましたが、心を込めて作りました。親子でできてよかったです、と振り返る。3番が刻まれた銅板は、1番や2番とともに校舎に設置されている。写真、写真の説明。児童や保護者の集合写真です。写真、終わり。泊小学校のシンボルといえば、泊といえば、鎮守の森八本杉です。小学校を仰ぎ見る郡山の登山道の入り口にあり、昔から子供たちを見守ってきました。夏の冷たいプールに、冬の吹雪の中で懸命に育った泊っ子は、冬はスキーで身を鍛え、夏はプールで技を練る。と校歌にもあるように、多くのスキーや水泳大会で活躍。地域や保護者の温かい声援や協力がとても印象的だったと、記念誌で何人もの方が感謝とともに当時を振り返っています。また、八本杉は城サイトにも選ばれており、八本杉を描いた昭和30年に贈られた川上史郎さんの軸は、小学校の行事の際に、 大事に今もかけられています。写真が2枚あります。1、創立80周年記念、昭和30年、八本杉の幹のたもとで、小学4年生38名の児童と2名の教職員が並んで撮った集合写真です。2、和室の床の間の壁に校歌の歌詞が書かれた掛け軸と八本杉が描かれた掛け軸が並んで掛けられています。写真終わり。
8から9ページ。中津小学校140年の歩み、歴史。安政3年から明治3年、石山義塾が開かれる。明治7年、組合存立秋成校創設。明治8年、秋成校を中深見船山大流院に移し、中深見校と改称。明治9年、田代秋成に分校増設。赤沢、足ヶ崎、倉俣、十字と合わせて6校となる。明治11年、秋成本村に校舎を新築、秋成校を復称。明治18年、学区が第22小学校区と改められ、秋成校は高等小学校秋成校となる。明治22年、尋常小学校秋成校と改称。明治25年、村立中深見尋常小学校、村立秋成尋常小学校が独立発足。明治26年、村立中深見尋常小学校の校舎が落成し、流言寺借款から移転。明治39年、中津高等小学校が設立。昭和9年、中深見尋常高等小学校、秋成尋常高等小学校の新校舎落成。昭和16年、国民学校制実施、校名を秋成国民学校、中深見国民学校と改称。昭和22年、六三制の新学制が実施され、秋成村立秋成小学校、中深見村立中深見小学校と改称。昭和30年、津南町立中津小学校設置。昭和31年、中津町に農繁保育所が開設。昭和33年、台風21号による豪雨のため、ブナズ川氾濫し、新校舎床下浸水。昭和36年、放送機器を設置。昭和38年、映写機購入。昭和42年、プール竣工、建設工事。昭和49年、創立100周年記念式典及び大文化祭。昭和53年、校舎第一期工事完了。校舎移転作業。昭和54年度、新校舎建築中。昭和59年、創立110周年記念式典、タイムカプセル学芸会。昭和62年、プール飛び込み台設置、全面塗装工事、グラウンド拡張工事。平成5年、中津京小学校統合。平成6年、初めて外国人の英語の先生、ジョアン先生が来校。平成8年、大赤沢小学校閉校。平成10年、大赤沢分校開校。平成12年、校舎大規模改修工事。平成13年、児童用コンピューター17台導入。平成16年、創立130周年記念式典、中越地震により11月に延期。平成23年、今年度をもって大赤沢分校が休校。平成24年、御霊大久保公園桜の植樹。平成26年11月、中津小学校閉校記念式典。 写真が4枚あります。1、新種の中津、希望の中津、昭和30年頃の運動会。写真の説明。3年生くらいと思われる4人の選手が、木の枝で作った竿を持って、地面に置いてあるものを釣り上げる競技をしています。そのうち1人が釣り上げ、得意顔で走り出しました。周りの大勢の父兄、子供たちが声援を送っています。2. 明治45年度、増築落成記念、写真の説明。増築された校舎の前景写真です。3. プール建設工事、写真の説明。校庭に生コン車がつき、15名くらいの父兄と思われる作業員が、プールにコンクリを入れています。4. スキー事業、中津スキー場、写真の説明。学校裏山のスキー場で、大勢の生徒がスキーを楽しんでいます。写真終わり。石山義塾、学生半部、明治5年、以前の教育は、いわゆる寺子屋で、一部の者が読み書きそろばんを主にして、手習いを受けているに過ぎなかった。本郡内では、読み書きそろばんを教えるだけの手習い師匠や、寺子屋はどこにもあったが、人間教育のために学問を教えるところはごく稀であった。こうした中で、我が船山の地ではすでに、石山義塾が開かれて、工学心に燃える近在の子女30数名が学問を続けていた。足ヶ崎方面からは馬で塾通いしたと言われる。石山義塾は元長岡藩士の長沢慎五郎が安政3年から明治6年、船山では明治3年までに至る17年間に多くの遺材を育てた輝かしい歴史を持っている。長沢慎五郎は号を石山といい、幕府の与力になった。多くの学者と交わって学問に励むとともに槍の名手でもあった。新種の気象に富んだ人物で、国金の貿易を企てたのが発覚して牢につながれた。間もなく許されたが、世を憤って秘境秋山の里へ隠れ住んだ。得意の槍で熊狩りをしながら一介の漁師になり下がっていた。ところが、船山の老流和尚が、石山先生の易学を聞いて、その学問と見識の深さに驚き、先生として迎え、流言寺の一室を塾にしていたが、後、船山に塾舎を建て、下学祭と名付け、後に石山義塾と改めた、中津小学校百年史より。中津小学校のシンボルといえば、中津小学校のグランドにあるメタセコイアの木、10メートルほどにまで成長した木は、今の校舎になる前から、グランドで遊ぶ子供たちをずっと見守ってきました。天に向かってどこまでも伸びる2本の木は、青空によく似合います。卒業生の一人、樋口明さんは、昔はもう少し今のトネリコの木の場所、写真右にも何本かあった。いつ植えられたのかはわからないけれど、よく遊んだよ、と話す。卒業生の皆さんは、この木で遊んだ思い出もあるのではないでしょうか。写真が2枚あります。写真の説明。1. この地に根付き、高く高く大きく伸びたメタセコイアの木が2本写っています。2. メタセコイアの木と比べると、だいぶ細く低い木ですが、親しみの感じられるトネリコの木が3本写っています。写真終わり。校歌記念碑に、平成26年11月16日に行われた閉校記念式典では、校歌を刻印した石碑の除幕式が行われました。写真、写真の説明。 校庭でたくさんの関係者が集まり、除幕が行われ、立派な石碑がお披露目されています。写真終わり。10から11ページ。4月からはみんな友達。この1年間、泊まる小学校、中津小学校と津南小学校の交流会をこれまで5回にわたり行ってきました。最初は恥ずかしさからかたどたどしかった挨拶も、交流を重ねるごとに自然とお話ができるようになりました。3校が一緒になり、今までと変わる環境、ワクワクドキドキの児童の声をご紹介します。全部頑張りたいです。中津小学校1年藤野木みーさん。津南小学校では友達をいっぱい作りたいです。そしていっぱい勉強したり、いっぱい遊んだり、全部頑張りたいです。中津小学校での思い出は、地域の方もたくさん来てくれた運動会です。玉入れが楽しかったです。お家の人や慶福園の方とじゃんけん大会をしたのがいい思い出です。楽しかったこと、中津小学校1年桑原さやかさん。中津小学校での一番の思い出は、140周年の学習発表会です。1年生で応援団を作って発表したり、劇をしたのが楽しかったです。交流会では鬼ごっこをして遊んだのをとてもよく覚えています。津南小学校に行ったら、習ってる英語とピアノを続けていきたいのと、音楽を頑張りたいです。みんなを引っ張っていきたい。泊まる小学校5年佐伯康生さん。泊まる小学校では楽しかったことばかりでした。今月は杉の子委員会で最後にやってみたいことを企画し、泊まる小学校の屋上で給食を食べました。天気も良くて美味しかったです。津南小学校は友達がもっといっぱいになり、さらに面白くなると思います。友達をたくさん作りたいです。4月からは6年生になります。みんなを引っ張っていきたいです。頑張りたいこと、泊まる小学校3年風巻聡太さん。津南小学校に行ったら、サークルに入ってスポーツを頑張りたいです。体育館はとても広く、グラウンドも大きかったです。みんなでサッカーをするのが楽しみです。僕の将来の夢は2つあります。1つは自動車を直す人になること、2つ目はオリンピックに出ることです。2つの夢が叶うように、勉強もスポーツも頑張りたいです。写真の説明。教室では自己紹介や発表などして楽しそうに交流している写真と、校庭で3校の生徒たちが元気に運動している写真など6枚あります。写真終わり。ありがとう、泊まる小学校、中津小学校、そして未来へ。4月から新生津南小学校での生活が始まります。新しい環境になっても、たくさんのお友達を作って明るく元気に過ごしてほしいですね。
12から13ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする河原版。お知らせが8項目あります。1、町立津南病院産婦人科外来休診のお知らせ。津南病院産婦人科は、県立十日町病院の協力を得て、月曜日と金曜日の週2日間、外来診療を継続してきました。しかし、4月から十日町病院産婦人科の縮小に伴い、津南病院での派遣医師による産婦人科診療が継続できなくなりました。
3月30日月曜日の診療をもって産婦人科は休診となります。他の診療科については引き続きこれまで通りの診療を行っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。お問い合わせ、町立津南病院維持班、電話 765-3161。 2. 警察官募集。警察官を次の通り募集します。受付期間4月9日木曜日まで。試験日程、第一次試験5月10日日曜日。試験会場、新潟市。受験職種、男性女性警察官 A、 男性女性警察官 B。 受験資格、男性女性警察官 A、 大学卒業者、昭和60年4月2日以降に生まれた人で、大学卒業者または平成28年3月31日までに大学を卒業する見込みのもの。男性女性警察官 B、 大学卒業者以外、昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人で、大学卒業者または平成28年3月31日までに大学を卒業する見込みの者。第一次試験受験時に高等学校の在学中の人は除く。採用予定日、平成28年4月。お問い合わせ、十日町警察署、電話 752-0110、または交番、駐在所にご相談ください。3. 平成27年度第1回物忘れ相談会のお知らせ。今年度1回目となる専門医による物忘れ相談会、認知症相談会を開催します。相談を希望される方は、事前に福祉保健課保健班までお申し込みください。日時、平成27年4月16日木曜日、午後1時から4時。会場、津南町役場。相談対象者、本人及び家族。相談医師、本田病院院長稲月先生。相談料、無料。申し込み締め切り、4月9日木曜日。ただし、定員4名がありますので、定員になり次第締め切らせていただきます。申し込みお問い合わせ、役場福祉保健課保健班、電話 765-3114。 4. 津南町成人式開催のお知らせ。春うららかな風の中、新たな門出の成人式でお会いしましょう。該当者は、平成6年4月2日から平成7年4月1日に生まれた方です。大勢の皆さんの参加をお待ちしております。開催期日、平成27年5月3日日曜日、憲法記念日。開催場所、ニューグリンピア津南6階オーロラ。日程、受付、個人写真撮影、午後1時から1時50分。成人式式典、午後2時から2時30分。記念撮影、午後2時40分から3時20分。アトラクション記念パーティー、午後3時30分から5時30分。送迎バス、行き、午後0時30分。旧上郷中入り口発、午後0時50分役場発、帰り、午後5時45分会場発。参加費、お一人1000円、当日受付で集めます。成人式の該当者には案内はがきを送付済みです。返信はがきで出欠の有無、 送迎バス利用の有無などを4月10日金曜日までに返信してください。万一町内にお住まいの該当者で案内はがきが届いていない方がおられましたら、お手数でもご連絡をお願いいたします。お問い合わせ、津南町公民館、電話 765-3134。 5. 重宝刀剣類登録審査会。重宝刀剣類登録審査会が次の通り行われます。未登録の重宝刀剣類を所持されている方は審査会に参加ください。会場及び日時、新潟会場、県庁行政庁舎または職員会館、平成27年4月16日木曜日、8月20日木曜日、11月19日木曜日、平成28年1月21日木曜日、長岡会場、長岡地域振興局会議室等2階大会議室、平成27年6月18日木曜日、10月15日木曜日、平成28年2月18日木曜日。時間、午前10時から午後2時30分。なお、正午から午後1時は休憩時間。持参するもの、1、登録を受けようとする重宝刀剣類、2、重宝刀剣類発見届、所轄警察署が発行したもの、3、審査手数料、1件につき6300円を新潟県収入証紙で納入する、印鑑は不要です。お問い合わせ、新潟県教育庁文化行政課、電話025-280-5619。 6. 平成27年度津南病院人間ドック、昨年度と自己負担額、検査内容が変わったところがありますのでお知らせします。平成27年度検診申し込みの際にお送りした健康審査、がん検診、人間ドック検診のご案内も合わせてご覧ください。自己負担額、津南町国保後期高齢者医療制度加入者18,000円、社会保険加入者22,000円、検査内容の変更箇所、胃がん検査を胃カメラで受けたい方は追加料金3,000円が必要です。産婦人科休診に伴い子宮がん検査がなくなります。前立腺がん検査が全年齢で追加料金2,000円で受けられる検査となりました。お問い合わせ、津南病院、電話 765-3161。 7. 命を守る検診を受けましょう。全国健康保険協会協会憲法では、生活習慣病予防のための検診、特定健康診査を実施しています。検診を受けるための受診券をお送りしますので、保険証、受診券、自己負担金をご持参の上、ぜひ受診してください。受診券送付時期、平成27年4月中、平成26年12月以降に協会憲法加入の方は5月以降。受診対象者、協会憲法の保険証をお持ちの40から74歳の被扶養者、ご家族の方。受診場所、検診実施施設、市が実施する集団検診会場など。費用、無料から1526円。詳しくは、協会憲法から届く黄色い封筒をご確認ください。なお、保険証の記号番号が変更になった方は、 新しい受信券の交付申請が必要です。ご不明な点はお問い合わせ先までご連絡ください。お問い合わせ、協会けんぽ新潟支部保険グループ、電話 025-242-0264。 8. 障害者手帳の色が統一されます。平成27年4月1日から、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳のカバーと台紙の色が、身体障害者手帳のカバー青色と台紙黄色の色に統一されます。平成27年4月1日以降の手帳の更新などから、随時新しい手帳へ移行が始まります。新しい手帳に切り替わるまでの間も、現在所持する手帳はそのまま利用できます。更新期間より前に新しい手帳への変更を希望される方は、平成27年4月1日以降に、現在お持ちの手帳と写真、縦4センチ×横3センチと印鑑、認め印で可をお持ちの上、福祉保健課まで手続きにお越しください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 囲み記事が2項目あります。1. みんなで投票、新潟県議会議員一般選挙、投票日4月12日日曜日。2. ホクホクスマイルクラブ会員募集、平成27年4月1日より受付開始。北越急行では、北北線を愛好される沿線地域の皆様や、全国の皆様から広くご利用いただくとともに、沿線地域の活性化を図るため、北北スマイルクラブを設立し、沿線を大いに楽しみ、地域の魅力を発信できる会員を募集します。どなたでもご入会できます。会員の皆様からいただいた会費は、クラブの活動費や、北北線の利用促進活動、沿線の地域活性化活動などに活用します。特典、オリジナル会員証の交付、鉄道イベントに招待、オリジナルグッズのプレゼント、イベントの情報提供など。会員、北北会員、中学生以上、2000円。ワクワク会員、70歳以上または自動車免許返納者、2000円。ニコニコ会員、小学生以下、なお保護者の入会が条件です、1000円。応募、お問い合わせ、北越急行株式会社北北スマイルクラブ担当係、電話 025-750-1251、 ファックス 025-750-1252、 講演北北線沿線地域振興連絡協議会。先月の北陸新幹線の記事の中で、飯山駅発の上りを14本と書きましたが、そのうちの2本は平日のみの運行でした。訂正してお詫びします。14ページ、津南街角スケッチ。ニュースが3件あります。ニュース1、自慢のレシピで競い合う。3月8日、津南町栄村秋山郷食の祭典名物料理コンテスト。44点の応募の中から、一次審査を通過した9品による実食形式で行われました。料理はどれも審査員をうならせる完成度で、甲乙つけがたく、石坂豊明長野調理製菓専門学校長をはじめとする7名の審査員が頭を抱えるほどでした。最優秀賞、とちろこりん、とちのみクッキー、 山田恵子さん、優秀賞、苗場山麓ジオパークの晩秋、風巻明子さん、大地のカレー冬、恩田正幸さん、シーズンガレット、井出沢真理子さん、苗場山麓の恵みロール、大関和子さん。写真、それぞれに自慢の一品が会場を盛り上げました。写真の説明、入賞した5人の人たちが料理を盛り付けたお皿を手に一列に並んで写っています。写真終わり。ニュース2、交通安全を願って。2月23日、交通安全体操着袋。十日町地区交通安全協会では、毎年新1年生を対象に交通安全啓発品を贈呈しています。今回は、登下校時に体操着などを入れておける便利な袋です。ぜひ使ってね。写真、桑原教育長に手渡す、半戸正志副会長、中央、と富井専務、右。写真終わり。ニュース3、津南の未来は僕たちが作る。2月25日、苗場山麓ジオフォーラム。津南小学校チャレンジ学年、6学年による、苗場山麓ジオフォーラムが文化センターホールを会場に行われました。総合的な学習の時間を中心に学習した苗場山麓ジオパークにちなみ、この津南町の魅力を発信する各プロジェクト、ジオパークゆるキャラ、ジオカルタ、ジオパーク PR 動画、ジオスタンプラリー、ジオ絵本、ジオパーク PR ソングに分かれ制作しました。写真、スクリーンとプロジェクターを使い発表をする子どもたち。写真終わり。TAKARAMONO 宝物、苗場山麓ジオパーク PR ソング、作詞、津南小チャレンジ学年、ジオパーク PR ソング作成プロジェクト。作曲、渡辺和之先生。たった一つの宝物、僕らが津南の未来を作る。初めて知ったジオパーク。心の中、いつもドキドキ。なんだろうって思うことが、ワクワク感を増してく。この地にしかない自然を、たくさんの奇跡を、多くの人に伝えたいんだ。思うようにいかなくても、それでも伝えたい。津南に生きてく一人として。たった一つの宝物。津南はただの田舎じゃないのさ。溢れる自然の中、生まれた奇跡の大地。苗場山麓ジオパーク。僕らが津南の未来を作る。津南を見下ろす苗場山。思い切り深呼吸したい。長い坂を登ると見える河岸段丘日本一。緑にきらめいて光る龍角母の水面。龍神伝わるミステリー。揺れる三倉橋の上、そよぐ風、僕らの心を動かしてく。たった一つの宝物、津南はただの田舎じゃないのさ。溢れる自然の中、生まれた奇跡の大地。苗場山麓ジオパーク。僕らが津南の未来をつなぐ。みゆき、深い雪に眠る縄文の跡に浮かぶ古代の津南。そこに生きた人のストーリー、いつか知れたらいいな。 たった一つの宝物。津南はただの田舎じゃないのさ。あふれる自然の中、生まれた奇跡の大地。苗場山麓ジオパーク。僕らが津南の未来をつなぐ。僕らが津南の未来をつくる。ラララ。15ページ、第39回津南雪まつり。雪まつりの様子を写した写真が10枚載っています。1. チーム機関棒によるスノーモービル体験。2. 雪の迷路と鎌倉神社。3. 巨大なスノーウェーブジャンプ台。4. 平野草原先生による雪壁への書のアート。5. 雪上自転車の試乗も。6. 天狗による道路人点火。7. マーレーズによるステージ演奏。8. スノーウェーブ女子優勝は地元津南の佐藤夏樹選手。9. 雪祭りの最後を締めくくったスカイランタン。10. 翌日に行われたスカイランタンの回収作業。写真終わり。
16ページ、国保だより。国保の加入・脱退の手続きは忘れずに。国民健康保険加入者が新たに職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険加入者が脱退し、新たに国民健康保険に加入するときは、会社での手続きとは別に、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。手続きがされないままでいると、保険料が二重にかかったり、一度に多額の保険料がかかる場合があります。職場の健康保険の加入・脱退のあったときは、下記をご覧の上で、2週間以内に税務町民課窓口までお越しくださいますようお願いいたします。なお、必要書類が揃わないなどの理由で、国保の加入・脱退手続きが行えない場合があります。その期間に病院にかかる際は、以前の健康保険証は使わずに、健康保険が切り替え予定であることを病院窓口にお伝えください。国保加入。退職するとき、ご家族の健康保険の扶養から外れるとき、職場の健康保険を脱退後、それまでの保険の任意継続やご家族の社会保険の扶養に入らないときは、国民健康保険に加入することになります。日本では国民皆保険制度をとっているため、必ず何らかの健康保険に加入しなければなりません。加入の手続きが遅れた場合、国民健康保険に遡って加入することになります。その期間の保険料も遡って請求されるため、一時的に保険料の負担が大きくなります。手続きに必要なもの、職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑。国保脱退。国民健康保険に加入していた方が就職するとき、ご家族の健康保険の扶養に加入するとき、国民健康保険に加入していた方が職場の健康保険に加入する場合は、国民健康保険脱退の手続きを役場で行わなければなりません。職場の健康保険に加入したとしても、国保からの脱退手続きが自動的にされないことにご注意ください。国民健康保険脱退の手続きが行われないままだと、職場の保険と国民健康保険で保険料が二重に請求されてしまいます。手続きが行われると正しい保険料が計算されます。また、脱退の手続きがないまま、国民健康保険証で診療を受けた場合は、後日、町に給付費の返還を行い、職場の健康保険に 改めて請求の手続きをしていただかなければなりません。手続きに必要なもの、新たに加入した健康保険の保険証またはその加入証明書、国民健康保険証印鑑、お問い合わせ福祉保険課保険班電話 765-311 写真が2枚あります。写真1、健康保険非保険者証の写真です。2、福祉保険課保険班久保田博明氏です。写真終わり。17ページ、はーい保険士です。今月は滝沢翔子保険士。花粉症に注意。雪深い津南にも少しずつ雪消えが進み、土の中ではワカメが顔を出す準備をしている時期、私たちも寒さで縮こまっていた体と心をほぐしてのびのび過ごしたい季節です。しかしこの時期は花粉症の人にはとても辛い季節です。今日本人の3から4人に1人が花粉症だと言われています。春は主に杉・ヒノキ花粉が原因です。花粉症の方は花粉を異物と判断して体外に追い出そうとする反応がアレルギー症状として現れます。風邪と花粉症の症状の違い。風邪、鼻水、発熱の有無、喉の痛みなど。花粉症、鼻水、目のかゆみ、涙目など。対策、花粉の多い時間、午前中、夕方をできるだけ避けて、外出時はマスク、メガネ、帽子などを着用し、体内に入るのを防ぎましょう。食事の面では、イワシ、サバ、サンマなどの青背の魚に含まれる EPA、エイコサペンタエン酸がアレルギー症状を抑えてくれる働きをします。また、野菜に多いビタミン A、C、E が抵抗力をつけてくれます。積極的に食べるようにしましょう。早めの治療で症状の悪化を防ぎましょう。症状が進むと、薬でのコントロールが難しくなります。私は今のところ花粉症ではありませんが、最近身近に花粉症でつらい症状を抱えている方々が増えていることを実感しています。花粉症にかかったら対策をしっかりして、この時期をできるだけ快適に過ごしていただきたいと思います。健康づくりアラカルト、ピンピンコロリが目標です。中村千恵子さん、80歳、同平。自分の健康は自分で守りたい、これが私のモットーです。一日の始まりはまずお茶を一杯。6時25分 E テレのテレビ体操。体を動かしてから食事と仕事の予定を立てる。調整学園と水中運動には何を置いても時間は作ることにしている。時間がないという人もいるけれど、時間は自分で作るものだと私は思う。水中運動ももう10数年、今では一番の楽しみである。大勢の仲間ができ勉強になったり、頭の体操、筋肉を作ることでピンピンコロリで生きられるようにと心に念じています。おしゃべりも仕事だと思っている。継続は力なりと申しますが、一人ではなかなか続きません。寝たきりゼロ運動は週1回、肩骨体操と水中運動を兼ねているので、筋肉トレーニングとしては最高です。送迎もしてくださるので、雪の日も雨の日も心配なく出席できます。入会している人たちは、もう10年以上続けている方が多く、みんな元気です。私も水中運動を始めてから、風邪をひいた記憶がありません。ありがたいことです。皆さんも時間を作って参加してください。楽しいですよ。写真、千恵子さんと力作墨絵、東華両風。趣味も多彩です。水中運動だけでなく、フラダンス、墨絵、 仲間とのおしゃべりを楽しみ、食生活にも気をつけておられます。写真の説明。自作の掛け軸を背に、しゃんと背を伸ばして立つ千恵子さんです。写真終わり。18ページ。ブックタイム広報ライブラリー3月弥生。今月の一冊、君の行く道、ドクタースース作、伊藤博美役、川出処方新社。現代のマザーグースと言われるドクタースースが86歳の時に発表した人生のさまざまな出発の時に勇気をもらえる絵本です。3月は旅立ちの季節ですね。そこで今月の一冊では、年齢に問わず新しい人生に踏み出そうという人に送る人生のヒントに満ちた絵本を紹介します。この絵本は1990年に発表され、子どもの絵本としてだけでなく、ニューヨークタイムズのベストセラーに2年間以上登場し、世代を超えたミリオンセラーとなりました。内容を少しだけ紹介いたします。人生にはいい時も悪い時もあります。当然一人道に迷ってしまうこともあるでしょう。君は迷い込みます。進むにつれて奇人変人の間に迷い込んで、だから一足一足間違いなく歩いていくこと、用心して起点を利かして一歩を踏み出すこと、忘れちゃいけないのは機敏に柔軟にってことですよ。それで君は成功するのかって、もちろんしますよ。そりゃもう絶対。人生の成功は私たち自身の中にあると励ましてくれます。贈り物としても人気のある絵本です。図書室にありますので、ぜひご覧ください。貸し出しランキング。先月に引き続き、津南町公民館図書室で最近3ヶ月以内に多く貸し出された本を紹介します。今月は一般書です。1位、6回貸し出し、なぜか誰も教えない60歳からの幸せの条件、石川由紀著、情報センター出版局。同率2位、5回貸し出し、純愛、百田直樹著、幻冬舎。学年 B のギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話、坪田信孝著、角川。誰でもできる稲のプール育苗、農産漁村文化協会編集、農産漁村文化協会。同率5位、4回貸し出し、人生はにゃんとかなる、水野孝也、長沼直樹著、文教社。クックパッドのおいしい厳選野菜レシピ、クックパッド株式会社監修、新生出版社。なお、ランキングは津南町公民館図書室のホームページから誰でもご覧になれます。休館日3月30日月曜日、4月27日月曜日。2月の新着図書、大人の本、60代を中心に女性たちの生の声を集めた生きる力と希望を与える一冊、夫を亡くしてからの一人の生き方、主婦の友社編、主婦の友社。本屋大賞2015ノミネート作品、怒り、吉田修一著、中央公論新社。本屋大賞2015ノミネート作品、派遣アニメ、辻村瑞希著、マガジンハウス。子どもの本、0歳から2歳向けの赤ちゃん絵本、トト結構夜が明けた、小林恵美子、安小熊社。アメリカ図書館協会有料児童図書選定、ヘレン・ケラーの限りない夢、ドーリン・ラパポート文、国土社。 第87回アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞。ベイマックス、和田ひとみ文、角川、その他32冊が新着となっております。ペンリレー、手塚治虫の代表作、半戸一重さんから石川淳さん、上郷逆さまき。紹介する本、ブラックジャック、著者手塚治虫、出版社秋田書店。僕がこの本に出会ったのは中学生の時でした。当時は手塚治虫さんの作品が好きで、ブッダや火の鳥なども好きだったのですが、中でもブラックジャックに特にハマっていました。主人公ブラックジャックは、少年時代に自覚近くに処理されずに残っていた不発弾による爆発で大怪我を負ってしまいます。一緒にいた母親はその爆発によって亡くなってしまいました。しかし、ある医者の尽力によって主人公は一命を取り留めるのでした。自分と母親をひどい目に遭わせた憎しみを、その事故の原因となった不発弾処理に関わった人物に向け、自分と同じ苦しみを味わわせる復讐を計画します。憎しみに生きるブラックジャックですが、ほとんど失いかけていた自分の命を救ってくれた医者を心から尊敬し、人一倍命を大切にする医者として生きていきます。決して忘れることのない憎悪と、どんな手を尽くしても助かりそうにない命を救い出そうとする慈悲深さを兼ね備えているブラックジャックの医師人生をゆっくり歩んでいく、そんな物語です。この物語にはヒロインのピノコをはじめに、本当にたくさんの人物が登場します。しかもそれぞれがとても個性豊かで、どの関わりも主人公に影響を与える大事な場面になっています。それでいて、登場人物に逆要素も満載で、緊張感のある場面とリラックスした場面が絶妙なバランスに保たれていることが、この作品の優れた部分だと思います。紹介は暗めな内容となってしまいましたが、笑いあり感動ありで誰でも楽しめる作品です。1話完結型が基本の作品なので、どの話から読んでもわからなることはありません。ぜひ気楽に読んでみてください。次回は野球が大好きな、僕も好きですが、保坂幸喜さんにリレーします。19ページ、津南の文芸。短歌砂丘。来春の桜のつぼみ守らんと、妻と二人で幼木縛る、中御池の桜。来春の桜のつぼみ守らんと、妻と二人で幼木縛る、山本浩一。勤め終え帰る車の窓に見て、明るき月と並走しゆく。勤め終え帰る車の窓に見て、明るき月と並走しゆく。津端恵子。2メートルを超える雪壁続く道、速度標識を頼りに左折す。2メートルを超える雪壁続く道、速度標識を頼りに左折す。貝沢恵子。冬晴れに乾ける道に寝そべりって、猫は手足を日に向け伸ばす。冬晴れに乾ける道に寝そべりって、猫は手足を日に向け伸ばす。関谷育子。街並みを白くくすませ止めどなく、細かき雪の降り続きたり。街並みを白くくすませ止めどなく、細かき雪の降り続きたり。恩田久美子。30歳、小石初孫に祖父からの、素敵な恋が実る雨届く。老人会旅行土産。30歳、小石初孫に祖父からの、素敵な恋が実る雨届く。丸山直子。雨を呼ぶ 雲湧き入れて首里城の屋根の瓦の色濃く見ゆる。雨を呼ぶ雲湧き入れて首里城の屋根の瓦の色濃く見ゆる。小野寺常世。雪消えの軒場にたまる春の日に漬物桶を洗い干したり、雪消えの軒場にたまる春の日に漬物桶を洗い干したり、樋口康子。新しき三年日記の一ページ、感謝の言葉を座右の銘とす。新しき三年日記の一ページ、感謝の言葉を座右の銘とす。内山菊。汗しつつ草を引き入るそばに来て、泣けよ山場と我が慰めに。汗しつつ草を引き入るそばに来て、泣けよ山場と我が慰めに。御身初家。我が命終わる日近しと思うとき、母の供養を今せんときむ。我が命終わる日近しと思うとき、母の供養を今せんときむ。滝沢勝家。節分が過ぎても寒き氷点下、津南に春の気配すらなし。節分が過ぎても寒き氷点下、津南に春の気配すらなし。風巻京子。森を越え田原吹き来る北風のヒュルルルヒュルルと寂しさ運ぶ。森を越え田原吹き来る北風のヒュルルルヒュルルと寂しさ運ぶ。月岡よりへ。入りつ日の紅に染まる稜線の雪おもむろに黒き影なす。入りつ日の紅に染まる稜線の雪おもむろに黒き影なす。鈴木綾子。知床の岬へ向かいたどりきし、海沿いの道はここに着きたり。あいどまり。知床の岬へ向かいたどりきし、海沿いの道はここに着きたり。萩原光之。調整学園。石垣に積もりし雪はまろやかに、寿司を招かのの字に曲がる。石垣に積もりし雪はまろやかに、寿司を招かのの字に曲がる。板場博士。冬晴れのぬくき窓辺に寄り添いて、爪切りやりし母を忍びぬ。冬晴れのぬくき窓辺に寄り添いて、爪切りやりし母を忍びぬ。柳沢千代。老いたるが朝食作りにお掃除と、一つ一つを順にこなしぬ。老いたるが朝食作りにお掃除と、一つ一つを順にこなしぬ。富澤君。春めきしお昼休みの商店街、制服の人らさざめきてすぐ。春めきしお昼休みの商店街、制服の人らさざめきてすぐ。島田正幸。故人。バースデー祝いいただきよき日なり、ケーキ寿司などはみてうれしく。バースデー祝いいただきよく日なり、ケーキ寿司などはみてうれしく。グループホームひまわり。清水貞子。俳句岩菅俳句会。2月。風三日脈絡のなき夢ばかり。風三日脈絡のなき夢ばかり。知念を。障子三寸開けてこたつに猫を呼ぶ。障子三寸開けてこたつに猫を呼ぶ。よしじ。降る雪や妻の逃さぬ安売り日。降る雪や妻の逃さぬ安売り日。ふさよし。母の味継ぎて関空のとろろ汁。母の味継ぎて関空のとろろ汁。れいこ。気がつけば雪闇枝は星宿す。気がつけば雪闇枝は星宿す。ひさこ。雪おろし老いの手間賃酒一本。雪おろし老いの手間賃酒一本。としこ。雪壁に尋ねる家を通り過ぎ。 雪壁に尋ねる家を通り過ぎ、定、我が町に雪降っているテレビかな、我が町に雪降っているテレビかな、スイカ、雪の上交差点あり獣跡、雪の上交差点あり獣跡、都州、気ぶくれって物取り落とし苦笑い、気ぶくれって物取り落とし苦笑い、耐え、何の目を守るか厚きわら布団、何の目を守るか厚きわら布団、当選、冬棒に目も隠れたり登校時、冬棒に目も隠れたり登校時、見え。
20ページ、生き生き大好き津南町。あなたはよく眠れていますか？睡眠について見直してみよう。私たちの毎日の生活は、良い睡眠が支えています。人は眠っている間に体のメンテナンスをし、記憶の整理をしているからです。そして、その睡眠の量比は、睡眠環境や起きている間の生活習慣などに左右されます。ぜひ、この機会に自分自身の睡眠について見直してみましょう。現代人の5人に1人は睡眠不足。あなたは現在の睡眠時間で十分休養をとれていると感じていますか？睡眠を十分とれていないと回答した人の半数以上は、睡眠時間が6時間未満の人だそうです。睡眠時間が6時間を切ると、睡眠不足を感じる人が多いようです。今、現代人の5人に1人は、睡眠不足や睡眠の質が悪いまま日常生活を送っているのが現状です。しかし、眠らない、眠れない状態が長く続くと、ホルモンバランスが崩れて、血圧や血糖値が上昇するなど、生活習慣病を招く原因になります。精神的にも、思考力、注意力が下がって、作業ミスが多くなるなど、気分的にも不安定になります。不眠の4つのパターン。睡眠障害の中で最も多いのが不眠です。不眠には4つのパターンがあります。あなたに当てはまるものがありますか？入眠障害。寝床に入っても30分以上寝つけない状態が続く。中途覚醒。夜中に何度も目が覚めて再び眠るまで時間がかかる。早朝覚醒。予定の時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまう。熟睡障害。睡眠時間の長さにかかわらず、ぐっすり眠った感じがしない。不眠とうつ病の関係。不眠は、うつ病などの心の病気の初期症状である可能性もあるので、注意が必要です。実は、うつ病患者の9割に不眠症状が見られたという統計があります。もし、不眠が2週間以上続いていたら、それはうつ病のサインかもしれません。また、慢性的な不眠がうつ病に移行することもあります。睡眠薬代わりの寝酒は危険。アルコールを飲むと眠くなりますが、睡眠の質は悪くなり、夜中に目覚める原因となります。利尿作用もあるため、途中でトイレに起きてしまうことも多くなり、かえって睡眠障害が悪化することもよくあります。また、徐々にたくさんお酒を飲まなくては眠れなくなって、アルコール依存症につながる恐れもあります。睡眠薬は癖になる。不眠の治療には、睡眠薬が処方されることがあります。中には、薬を飲まないと眠れなくなるのではないかと心配する人がいますが、現在の睡眠薬は進歩しており、副作用や依存症の心配は非常に少なくなっています。医師の指示に従って、適正に服用すれば、不眠治療の大変有効な手段になります。3月は新潟県自殺対策強化月間です。新潟県の平成25年の自殺者数は605人、 人口10万人あたりの自殺による死亡率は 26.1、 全国 20.7 と全国でもワースト上位となっています。うつ病は自殺の原因ともなります。自分自身の体調に目を向け、過信せず早めの相談受診をすることが大切です。問い合わせ相談窓口、津南町役場福祉保健課、電話025-765-3114、十日町保健所、電話025-757-2402、新潟いのちの電話長岡、電話025839-4343、いのちと心の支援センター、電話025-280-5201、ナビダイヤル電話0570-783-025。21ページタップで行こう、つながりで人づくりとまちづくり。新年度は4月13日月曜日から教室を開始します。いよいよ3月も終わりに近づき、吹きの塔やつくしが芽を出し始め、春を迎える時期になりました。今年度のタップでは9000人を超える皆さんと教室やイベントを通じてつながりを持つことができました。新年度も人と人とのつながりを大切にして、皆さんの健康づくりのお手伝いをさせていただきたいと思います。新年度は4月13日月曜日から教室を開始します。4月に入って2週間ほど教室の開催がありませんので、ご注意ください。春は始まりの季節。春という言葉を聞くと、始まりやスタートというイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。また健康づくりのために何か始めたいと思っている皆さんにとっても、春は絶好のチャンスです。現在タップでは新年度会員を募集しています。会員になると一般の参加者よりも低価格で参加できます。教室やイベントに参加して、心と体の健康を維持しましょう。今日表の説明、タップのイベントと教室の日程を表した表です。イベント、日程の順に読みます。次に教室、日程、時間の順に読みます。イベント、日程、登山、ハイキング、春、秋、ハロウィンパーティー、10月下旬、クリスマスパーティー、12月下旬、豪雪地面出し競争、3月下旬、カルチャークラブ、随時キッズワンパクランド、随時。教室、エアロビクス、日程、月曜、時間10時30分から11時30分。同じく、エアロビクス、月曜、19時から20時。ピンポン卓球、月曜、20時から21時30分。同じく、ピンポン卓球、水曜、13時30分から15時30分。ロコチャレ60、火曜、10時30分から11時30分。子ども事業、学校などを通じて通知。表、終わり。なお、教室の会場は、津南町総合センターです。ロコチャレ60のみ、育ち園です。詳細や不明な点は、タップ事務局、津南町総合センター内、電話025-765-5776まで。写真、卓球交流会の様子、写真終わり。津南石造物散歩、214、つまり石仏の会、分析、桑原和井、彼岸の由来、春分と秋分を中日として、前後3日ずつの合計7日間を仏教の信仰者は彼岸と呼んでいます。お寺では僧侶の読経や説教が行われます。 説教が行われます。仏教信徒は菩提寺やお墓にお参りするのが日本の風習になっています。津南では前日までにお墓に出かけ、掃除など彼岸を迎える準備をします。春の彼岸には雪の中からお墓を掘り出し参拝できるように準備をします。豪雪の春の時などはお墓の掘り出しが大変なので雪の祠を作ります。その雪の祠を雪墓と呼んでいます。私の聞き取りでは近隣の町村の集落では豪雪時に雪墓を作るところがありますが、旧十日町市ではこの風習はないようです。小川直之著日本の祭事伝承彼岸と社日によりますと、彼岸という表現は平安時代中期の宇都穂物語に見えるそうです。また源氏物語の御幸の巻には2月16日彼岸の初めにて意図良き日なりけりと書かれています。藤原の頼長の日記大紀の9安6年1152は2月19日から7日間が彼岸で、沐浴して上位に着替えて清らかなむしろの上で決裁し、不動尊に向かってまじないの言葉を7日間に10万遍唱えるとともに、毎日金剛般若経を唱え、さらに春日大社に願いをかけることなどが記されています。平安時代の中後期には彼岸は年中行事として公家たちの世界では一般化しました。これは延暦25年806に朝廷から御畿内七道諸国へ国分寺の僧侶に春分秋分を中心とする7日間に金剛般若波羅蜜経を読ませる命令が出ているのが元になっていると記されていました。彼岸という行事名は金剛般若波羅蜜経の波羅蜜が彼岸に至る意味を持つことによると言われます。彼岸に至るためには金剛般若波羅蜜経を唱えることで四願の煩悩を離れ、彼岸にある仏菩薩の悟りの世界に至れるとの教えで、源氏物語の良き日は彼岸行事には自己救済の意味があったからであろうとの見解が述べられています。平安時代以降は彼岸の7日間の飲食などは税を慎み、沐浴などをして心身を清め、7日間を信心深く暮らすのが本筋の暮らしであったのでしょう。仏教信仰の深かった先祖はそのような暮らしをしていたのでしょうが、現在では墓参りの形だけが残っているだけだと考えるのは私だけでしょうか。写真不動明王お堂の所在失念写真終わり。22ページ病院祭時期子供の花粉症薬剤科小島つかさ花粉の気になる季節になりました。最近では年齢に関係なく突然発症されてびっくりされる患者さんも多く見られます。自分自身で対策ができないような小さなお子さんが花粉症になった場合、家族みんなで気を配り対処することが大切になります。外に出るときは家族がマスクなどでしっかり花粉対策をとってあげてください。帰宅したときは花粉症でない家族の方も含め、家の中に花粉を持ち込まないようにする習慣も大切です。また背の低い子供は家の中でも舞い上がった花粉を大人よりも吸い込みやすいので、こまめに掃除をしましょう。子供にとっても花粉症はつらいもの、睡眠不足や集中力の低下から、怪我や事故などを引き起こすこともあります。また、子供の花粉症は、気管支喘息やアトピー性皮膚炎などの他の疾患との関わりがあることもあります。おかしいなと思ったら、早めに治療を受け、家族で協力して子供から花粉を遠ざけてあげましょう。年金コーナー、はがきを開いてみてください。2月に年金機構から大切なお知らせとして 国民年金保険料についてはがきが送られており、未納分をお知らせする内容となっています。将来、年金を受給するためには、20歳から60歳までの40年間中、現在は25年の納付が必要です。これには免除、猶予期間も含みますので、たとえ保険料の支払いが困難でも、単なる未納にするより、免除申請をしていただく方が安心です。年金受給は老齢に達した時だけではありません。万一の時は遺族年金や障害年金として生活を支えてくれる可能性があります。しかし、納付月数が足りないと受給できない場合があります。万一に備えて保険料の納付をお勧めします。免除申請について、今年度から免除申請は2年前まで遡ってできるようになりました。納付が困難な時はご相談ください。なお、免除申請をして一部免除が承認された場合、納付が必要な割合について未納になってしまうと、納付月数にカウントされません。例えば、半額免除という決定の場合、残りの半額を納付しないと、単なる未納と同じになってしまうので注意しましょう。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 役場税務町民課、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略、4800日。藤の木君、堂平、4400日、中村千恵子、堂平、3600日、高橋美佐子、御霊、3400日、和久井元美、宮野原、600日、渡辺秀子、正面、300日、桜沢清子、船山神殿、藤の木喜佐寿、太田神殿、板場紀美子、辰野口、主な運動、肩骨体操、テレビ体操、ウォーキング、ジョギングなど。議会コーナー、実施された行事。2月23日、一般質問締め切り。24日、議会運営委員会、津南地域衛生施設組合議会。27日、十日町広域事務組合議会。28日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会。3月、3日から24日、第1回定例会。11日、総括質疑締め切り。今後予定されている行事。4月、3日、県町村議長会議長会議。6日、3市町村議会連携協議会、7日、全員協議会。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、例年より1ヶ月早く始まったこのフィルムを、探せば春の気配を感じる季節になりました。今年度も幸せ応援隊の活動に協力いただき、ありがとうございました。応援隊では、今年度の締めくくり事業として、今月3月27日金曜日、キッチン時事で独身男女の交流の場を設けます。美味しいお酒と地場産料理を食べながら気軽に男女が交流できる場を提供できたらと考えています。最近、応援隊では一つの疑問が湧き出ています。それは、もしかしたら私たちがしていることは、余計なお世話なのではないかということです。知り合いの話に耳を傾けると、嫁姑問題とか大変そう、家に帰っても嫁にこき使われそう、愚痴がうるさいなんて声が聞こえました。確かに私自身、結婚して子供もできて、自分の時間と言えるものは皆無となりました。自分勝手な浪費もできないし、家の中で気を使うことも多いです。結婚は我慢の連続とも言いますが、 私もそう思います。ただそういう話を独身の方が聞いて誤解を招いているのではないかとも思うのです。それまで別々の家族があり生活していた同士で共同生活をするのですから、衝突も我慢も気を使うのも当然ではないでしょうか。それでも夫婦を営み家族を続けていくのはなぜでしょう。結婚とはその夫婦にしかわからない心の機微があり、そういう我慢をしてでも価値があるものだから、夫婦の間にしかわからない気持ちと時間があるから、結婚を損得で測ることはできないからこそ夫婦家族でいられるということでしょうか。私も結婚12年を迎え、時にカチンと来ることもあり、衝突しつつ、それでも日々の生活の中で癒され、励まされながら協力してこれまで来ました。共に数少ない味方であり、支え、良き相談相手です。来年度は気軽に若者、独身が集まる時間を定期的に設け、どんな気持ちを持っているのか伺ってみたいと考えています。お話を聞かせていただけたら嬉しいです。最終目的は結婚だとしても、それは相手をよく知り、自然の流れの中でお互いその気になってからの話です。まずはいろいろな人と出会い、いろいろな考えを聞いて、自分のことを話してもらいたいと思います。今年度もイベントを企画しますので、ぜひご参加ください。幸せ応援隊、板場正秀、辰野口。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー11、七つ釜、国指定天然記念物。津南町と十日町市の境界にある釜川は、左岸が津南町、右岸が十日町市です。この釜川には七つの滝淵、一番滝、二番滝、三番滝、ゆり釜、手洗釜、赤淵、長淵があり、七つ釜と呼ばれています。見事な柱状節理の岩壁は、約700万年前から500万年前にマグマが固まったもので、元は海底にあったものが隆起して姿を現しました。その昔、バンバ村、現十日町市バンバの太田新右衛門が、釜の主である大蛇との約束を破り、釜に戸網を投じました。すると大蛇は怒り、新右衛門の家に体を七回り半巻きつけ、その恐怖で新右衛門はクレイジにしたという伝説が残されています。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600、打診が2枚あります。1. 足ヶ崎小学校1年滝沢天下さんの上半身の写真と、右側には吹き出しがあり、江戸時代の文人鈴木牧師も著者奥越節婦に七つ釜を描いているんだよと書かれています。 2. 写真の説明、柱状節理の七つ釜の写真が1枚あります。写真終わり。
24ページ。ナジョモン通信。ナジョモンの入館料が無料に。4月1日より入館料が無料になります。季節ごとの企画展示や、津南町で出土した土器や石器の展示、縦穴住居7棟を復元した縄文村での体験実習など、五感を通して縄文を体験できます。どうぞお気軽にお越しください。写真、縄文村での火起こし体験。写真終わり。春季企画展、鍵括弧、竹谷大輔縄文トンネル、鍵括弧閉じ。会期、4月18日土曜日から6月7日日曜日。雪国と縄文文化を感じるインスタレーション作品がアートの世界に誘います。写真、竹谷大輔縄文トンネル。写真終わり。バードウォッチング。 日時、4月4日土曜日、9時から11時。4月19日日曜日、6時から8時。体験料300円。冬鳥と夏鳥の入れ替わりのこの時期は、様々な鳥を観察できます。日の出の時間帯は、バードウォッチングに最適な時間。バードウォッチングに最適な時間です。早起きをして、一緒に野鳥を観察しませんか？写真。どんな野鳥に会えるかな？写真の説明。新しい芽が出始めた細い枝に、白と黒の野鳥が1羽止まっています。写真終わり。表。ナジョモンで4月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付もか、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。日時、4日土曜日、9時から11時。プログラム、バードウォッチング。金額、300円。対象、低学年から。5日日曜日、10時から12時。そば打ち、800円。中学年から。11日土曜日、13時30分から15時30分。馬頭帯作り、800円、高学年から。12日日曜日、13時30分から15時30分。暗銀編み、1000円、中学年から。18日土曜日、13時30分から15時30分。火起こしと弓矢作り、500円、低学年から。19日日曜日、6時から8時。早朝バードウォッチング、300円、低学年から。25日土曜日、13時30分から15時30分。縄文人の食を探る、探しに行こう、春の味、400円、低学年から。26日日曜日、10時から15時30分。高き火のほうき作り、800円、高学年から。29日祝日、9時から11時。ブナ林観察会、300円、低学年から。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。渡辺かの、血統。大成さん、牧さん。渡辺美の、血統。大成さん、牧さん。藤の木俊太郎、正面。誠治さん、舞さん。浦柚月、東京都。俊明さん、さやかさん。桑原玉木、貝坂。高弘さん、はるかさん。和久井翔太、割野。正弘さん、エリナさん。中沢優里、12の木。友国さん、里美さん。末永くお幸せに、結婚。小島博樹さん、足ヶ崎。柳由紀さん、十日町市。津端拓也さん、正面。関まりなさん、長野県。お悔やみ申し上げます。死亡。村山正さん、96歳、12の木。清水武智さん、82歳、田中。石橋久平さん、87歳、 陣馬下。小林義さん、87歳、割野。島田正夫さん、85歳、赤沢。関沢寛二さん、83歳、三幸町。清水糸さん、97歳、田中。石橋光さん、89歳、割野。島田雅子さん、51歳、赤沢。津端留さん、89歳、泊丸。山田初江さん、72歳、正面。久保田初さん、97歳、越して。藤木信義さん、87歳、前原。宮沢加吉さん、87歳、宇野木。広報編集室。全国的にインフルエンザが流行っているそうですが、終わった頃に津南はいつも風邪が流行ります。小学校では25日に卒業式を迎えますが、無事迎えられることをただただ祈るばかりです。今年度で並行する泊丸小学校と中津小学校。卒業してしまうと普段あまり立ち入る機会はありませんが、今回改めて並行記念式典や取材などを通し、教室などにある机や椅子、棚などについたいろいろな傷から、その積み重ねた歴史を感じました。泊丸小学校、中津小学校、140年間、本当にお疲れ様でした。丸子。津南町の人口。3月1日現在。括弧内は前月比。人口13,333。括弧-14。男5,043。括弧-6。女5,290。括弧-8。世帯数3,581。括弧+1。転入8。転出12。出生6。死亡16。婚姻2。発行。津南町役場。郵便番号949-8292。新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585番地。電話025-765-3111代表。ファックス025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南3月20日号を終わります。